David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and a photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We make a promise if you listen every week, you'll be able to speak better English by 2020. This radio show is presented by Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I'm David Hasselblad.I'm an English teacher for this radio program. Call me Professor David.
僕は中学生のサトシです。シーズン3は弟のジュンジが毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけていくみたい。よろしくお願いします。
私は校長のノリコです。デビッド教授の英語を私が日本語でサポートしながらお伝えします。さて、今夜も番組をスタートします。シーズン1では中学生のサトシ君の日々の生活をもとにいろいろな英語表現を勉強してきました。難しいところもあったと思います。シーズン2ではサトシ君の弟のジュンジ君が登場しましたね。シーズン3は中高生リスナーの皆さんにも理解しやすいよう、さらにわかりやすくゆっくり楽しんでもらえるように話すスピードも落としてビギナー向けのシーズンにしたいと考えていますので、一緒に勉強していきましょう。それでは早速始めましょうね。今週は5月の復習です。5月はネイティブっぽい発音や言い回しをたくさん勉強しました。もう一度復習してネイティブイングリッシュに近づきましょう。
Chapter 38
日本語だと小さいの言い方は一つですよね。だけど英語ではリトルとかスモールとか何か違いがあるんですか？
リトルとスモールは基本的には意味も使い方も同じです。でも状況によって意味が違ってくることもありますよ。ちょっと失敗してしまったという意味の I made a little mistake と I made a small mistake、 これはどちらを使っても同じです。人によって言い方が違うというだけのことですが、 He's small と言ったら彼がサイズ的に小さいということになりますが、 He's little と言えばそれは彼が子供だということになるので注意が必要です。 Little は副詞として使う場合、 He has a little experience、 彼は少し経験があるとは言えますが、ここでは small は使えません。それから形容詞として使う場合、 She smiled a little at his joke、彼女は彼のジョークに少しだけ微笑んだとなります。
僕は小さい猫を飼ってますというとき、リトルとスモールどっちを使うべきですか？ I have a little cat、 I have a small cat、 どっちが正解ですか？
この場合はどちらを使っても同じ意味になりますよ。それではいくつか例文を確認してみましょう。ちょっと失敗してしまった。
I made a little mistake、
または
I made a small mistake.
彼は小さい。
He is small.
彼は背が低いと言いたい場合は He is short になりますね。彼は子供だ。
He is little.
彼女は少し経験がある。
She has a little experience.
彼女は彼のジョークに少しだけ微笑んだ。
She smiled a little at his joke.
ここで少し補足しますね。スモールは単にサイズについて話すときに使われます。リトルはサイズに加えてかわいい、かわいそうなどの感情が含まれます。例えば君の犬は小さいと言いたい場合は
Your dog is small、
ではサトシは小さくてかわいい犬を飼っていると言いたい場合は Satoshi has a cute little dog とキュートを入れなくても
Satoshi has a little dog
でいいんです。この場合の little にはかわいいというニュアンスも含まれるからです。
Chapter
次も同じような質問です。大きいという時もビッグとラージがありますよね。これは違いは何ですか？
早速デビット教授に聞いてみましょう。
In most cases, as with sizes and numbers, they are the same. Sometimes large can seem a little more formal than big. Also, big can mean important, as in, he's making a big presentation next month.It's not that his presentation is large, but that it is important. Big can also mean grown up or mature, as in, Johnny is a big boy now. Maybe Johnny isn't large, but he's older than he used to be.
多くの場合、大きさと数について言うときはどちらも同じだ。時としてラージはビッグよりも多少フォーマルになる場合がある。またビッグは重要だという意味にもなるね。例えば彼は来月重要なプレゼンを行う。ここで彼のプレゼンはラージだということはできないよ。ビッグは重要だという意味を持つからね。ビッグはまた成長した熟したという意味にもなる。例えばジョニー is a big boy now と言ったらジョニーは少年に成長したという意味になって、それは多分単にサイズが大きくなったというよりは年齢を重ねたということなんだろう。ここでも少し補足しておきますね。ビッグとラージはどちらも大きいの意味ですが、ビッグの方は主観的で感情が入っています。でかいとか偉いとかいう気持ちが含まれるわけですね。ビッグダディとかビッグママって聞いたことありますよね。これがそう。他にもビッグマニーやビッグチャンスなどは分かりやすい例と思います。一方ラージは単純にサイズや面積、容積を表す場合があります。洋服の S サイズ、M サイズ、L サイズ、これはスモール、ミディアム、ラージの略ですよ。ラージは客観的、つまり冷静にサイズの大小をはっきりさせたいときに用います。ジョニーは少年に成長した。
Johnny is a big boy now.
北海道は東京より広い。
Hokkaido is larger than Tokyo. Chapter
40. Few とアフューは違うんですね。Few はほとんどないで、アフューは少しあるって、アがついただけで意味が違っちゃうんですか？リトルもあがあるとないとで意味が違うと習いました。
では解説していきますのでよく聞いてくださいね。まず漢詞の A があるとき、 A few も A little も数が少ないけれどちょっとはあるということです。普通は3くらいだと思ってね。例えば
I only slept a few hours
と言ったら僕は3時間くらいしか寝ていない、つまり少しだけ寝ましたということになります。 I have a little money、 私は少しだけお金を持っています。 Satoshi has a few friends、 Satoshi には友達が少しいます。 He can swim a little、 彼は少し泳げます。 I'll go to Hiroshima for a few weeks、 私は数週間広島に行きます。これに対して A をつけずに単独で few、little を使うとき、これはほとんどないということになります。 Few people visit Antarctica on vacation、 ほとんどない人が休日に南極大陸を訪れたということですから、つまりほんの少しの人だけが訪れたという意味になります。さて最後にもう一つ注意すべきこと、 A few, a little の前に quiteという単語を置いて quite a few, quite a little とすると、その意味はズバリ many、 たくさんということになるんです。意味が真逆になるので気をつけてくださいね。 quite a lot と言っても意味は同じです。もし there were quite a few people at the park と言ったら、その公園はかなり混んでいたのだなと想像できます。 I have quite a few comic books と言ったら、僕は漫画本をたくさん持っていますということになります。 quite は辞書で引くとすっかりとか完全に、全く、かなりというような意味が出てきます。この単語を多少はあるという意味の a few, a little の前に置くことで、結果的にはたくさんあるという意味に変換されるのだと思います。イメージをつかんでくださいね。ではまとめますよ。 few と little はほとんどないというマイナスのイメージ、 a few と a little は少しだけれどちょっとはあるというポジティブなイメージ、そして quite a few, quite a little はたくさんという真逆のイメージになります。それではデビッド教授に例文を発音してもらいましょう。私は少しだけ寝ました。
I only slept a few hours.
私はお金を少し持っています。
I have a little money.
サトシには友達が少しいます。
Satoshi has a few friends.
ジュンジは少し泳げます。
Junji can swim a little.
私は数週間広島に行きます。
I'll go to Hiroshima for a few weeks.
ほんのわずかの人が休日に南極大陸を訪れました。
Few people visit Antarctica on vacation.
私はコーヒーをほとんど飲みませんでした。
I only drank a little coffee.
彼は少し泳げます。
He can swim a little.
その公園にはかなりの人がいました。
There were quite a few people at the park.
僕は漫画本をたくさん持っています。
I have quite a few comic books.
テキストにはマストイコールハブトゥーまたはハズトゥーって書いてあります。ハブトゥーやハズトゥーはいつでもマストの代わりになるんですか？言い方を変えても本当に意味が変わらないのかちょっと気になります。それから学校ではハフトゥーハズトゥーって言えって言われたんですけど、デビット教授はハブトゥーハズトゥーって言ってましたね。
なるほど、確かにテストには書き換え問題も出題されますね。デビット教授に聞いてみましょう。
These words are often the same and express an obligation, usually something we are required to do or need to do. There are some differences.
これらの言葉はよく同じように使われ、普通は何かが必須であるとか必要であるとかの義務を表現します。そしていくらか違いもあります。
In the positive form, they're basically the same. Must I go to the party? Is the same as...Do I have to go to the party? You must do your homework is the same as you have to do your homework. British English uses must more and American English uses have to more.
肯定文においては基本的には同じ。Must I go to the party? そのパーティーに行かなくちゃいけないは Do I have to go to the party? と言っても同じだ。You must do your homework. 宿題をやらないといけないよは You have to do your homework と言っても同じ。イギリス英語では must が多く使われ、アメリカ英語では have to が多く使われる傾向にあります。
In the negative form though, the meaning is quite different. You mustn't go to the park means that you are not allowed to go to the park. You don't have permission.And should not go.
一方、否定文の場合は意味が少し変わってきます。You mustn't go to the park. その公園に行くべきではないと言ったら、それはその公園へ行くことが許されていないということですね。許可されていないのだから行かない方がいいという意味です。
You don't have to go to the park, however, just means it isn't required. You can go to the park if you want to go.But you aren't required to go.
しかし、You don't have to go to the park と言ったら必ずしも強制ではありません。もしもその公園に行きたければ行くことはできるけれど、ただし許可はされていませんよということになりますね。 Mustn't の最初の T は発音しないので注意してくださいね。
Mustn't
Check
Chapter 53.
僕たちは学校で have to, has to を have to, has to って発音するように教えられてるんです。でもデビッド教授は have to, has to でいいんだよと教えてくれました。中学の英語は基本で、本当の英語はもっと自由なんだろうなと思います。 YouTube で have to と発音するのが自然だと言ってる外国人もいました。教授はどう思いますか？アメリカ人とイギリス人でもこの感覚は違うんですか？
You're rightThese kinds of words can change in their sound depending on the situation. If I'm trying to speak slowly and clearly, I might say, I have to go to the store. But if I'm speaking more quickly and naturally, it sounds more like, I have to go to the store. Have becomes half, to becomes t, and the second to becomes the.
そうだね。このような言葉は状況によって発音を変えることができる。もし僕がはっきりとゆっくりと話そうとしているとしたら、 I have to go to the store、 僕はその店に行くというかもしれない。だけどもし僕がもっと早くナチュラルスピードで話しているとすれば、その音は I have to go to the store に近くなる。 have は have、 to は ta、 そして2番目の to はThat になる。
Why? Because when we need to speak more quickly, our mouth needs to move more quickly from one sound to another. It's difficult to keep exactly the same sounds when speaking quickly, so sounds naturally change some in regular speech.
どうしてかって、それは僕らが早めに話をするときは、ある音から別の音へ、口をもっと早く動かす必要があるからだ。早く話をしているときは同じ音をキープするのは難しいので、自然といつもの話し方とはいくらか違ってくるということだね。
This happens in many languages. The good news is that if you always practice good pronunciation in your speaking, you will remain clear when your ability improves and you begin speaking more quickly. For Japanese speakers, the F and V soundsand the Z sound can be difficult. Don't worry about the sounds when they change, though. Just concentrate on learning the full sounds well. That way, your speaking will always be clear.
多くの言語でこういうことが起こる。ありがたいことに、君がいつもいい発音を練習していれば、君の能力が進歩してもっと早く話せるようになったときに、こういう発音がはっきりと頭の中に残るようになるでしょう。日本人には F の音、V の音、Z の音も難しい。だけど変化する音について心配しないで。いろんな音をよく学び続けること、それだけだよ。そうしていれば君のスピーキングは常にスッキリとするだろう。
Chapter
英語って一つの単語にいくつかの意味があって、やっぱり分かりにくいです。
でも実は日本語も一つの言葉が違う意味になったりしてるんですよ。私たちは分かって使い分けているので、その点は英語も同じかな。
そっか。でもやっぱり for とか with なんかは分かりにくいですね。例えばデビッド教授は、デビッド・ベッカムの T シャツは僕にとって高い、 It is too expensive for me って言ってました。 For me は僕にとってということですよね。
その場合の for はそうですね。 For は何々にとってとか何々のためにと訳されますが、 for のような前置詞は状況によっていろいろな言い方ができるんです。訳が全てだと考えずにイメージで捉えるとうまくいきますよ。フォーのイメージはそっちを向いているということです。
イメージですか？なんだかいろいろ出てきましたね。でも1週間1時間という時もフォーを使うんですよね。
はい、フォーは時間がどれくらい継続したかという意味でも使われます。1時間は for an hour、 2時間は for two hours、 1週間は for a week、 数週間はFor a few weeks、 1年間は For a year、 2年間は For two years と表現しますよ。 ではデビッド教授にもう少し詳しく教えてもらいましょうね。
For is another one of these little words that has many uses. Some examples. It can be used to give purpose. This comb is for your hair. It can be used to show intention. I washed the dishes for you. It can be used to give a duration of time. He lived in Germany for 3 years. It isn't a word that is often used incorrectly, however.So, not one to worry about. If you listen to native English, you can learn its natural uses.
For は、たくさんの意味を持つ小さい単語のうちの一つです。使い方の例を挙げてみるよ。目的を与える。
This comb is for your hair.
この櫛はあなたの髪用です。意向を示す。
I washed the dishes for you.
あなたのためにお皿を洗いました。時間の計測を与える。
He lived in Germany for 3 years.
彼は3年間ドイツに住んでいました。そんなに間違って使われるような単語ではないから心配するようなことはありません。もし君がネイティブイングリッシュを聞くことができれば、自然な使い方を学ぶことができるんじゃないかな。ではもう少し例文を挙げてみますよ。For の使われ方に注意して聞いてくださいね。それはあなたの健康のために良い。
It is good for your health.
この本は英語の勉強に役立つ。
This book is good for studying English.
これは君へのプレゼントです。
This is a present for you.
これは京都行きの列車です。
This is the train for Kyoto.
しばらくお待ちください。
Please wait for a while.
私は1年間ロンドンに行くつもりです。
I will go to London for a year.
私たちは30分間話せません。
We can't speak for 30 minutes.
スカイタワー西東京カルチャークラブでは生徒募集中です。中高年初心者大歓迎です。スカイタワー西東京は今なら入会金無料、無料体験レッスン随時受付中、無料駐車場完備、アットホームなカルチャーですよ。英会話、手作りアクセサリー、ギター、三線、ウクレレ、日本語、作曲、ボイストレーニングなどなど。お申し込みお問い合わせはスカイタワー西東京カルチャークラブ、お電話は 042-467-1187、 042-467-1187、 メールの場合はカルチャーアットマークスカイタワー 195.com です。検索の場合はスカイタワー西東京で検索してください。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。プロフェッサー・デビッド、What will you teach for us tonight?
ネイティブスピーカーの英語の発音はかっこいいというか、発音記号やテキストに出てくる強弱やイントネーションにはない何か特別な違いがありますよね。何が違うかは自分でちょっとよく分かんないんですけど。
確かに母語話者ならではの発音というのがありますよね。では今日はリデュースフォーム、ウィークフォームについて勉強してみましょう。
The reduced form is something that happens during natural speech in EnglishWe naturally reduce certain sounds and combine some words. For example, instead of saying, I'm going to eat that, I would naturally say, I'm gonna eat that. Going to is reduced to gonna.
短縮形は実生活の英会話の中では普通に行われている。自然な英語の短縮形は単語同士をくっつけるんだ。例えば、I'm going to eat that.を自然に言ってみるよ。 I'm gonna eat that. Going to が gonna に短縮されたということさ。
Many sounds also change, often turning into an sound. A cup of coffee, for example. The of reduces to a, and so it turns into a cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee.
多くの音が変換される。よく変わるのがあの音だ。例えば、a cup of coffee。オーブンがあの音に変換して、a cup of coffee と発音される。少し補足しますね。あの音は曖昧母音といって、あいうえおのどの音でもなく、またどの音にも聞こえる、つまりはっきりしない曖昧な音と言われています。デビット教授の発音を繰り返し聞いてみてくださいね。
Another example would be the word you. If I ask my friend, are you feeling okay? The word you would naturally become ya, as in, are you feeling okay?
他にも例を挙げると、you がそうだ。もし友達に、are you feeling okay? 気分は大丈夫?と聞きたいとき、You を自然な音にして、やっとする。Are you feeling okay?
This happens a lot in natural English speech. If you do a lot of listening practice, you'll hear it often.
自然な英会話ではいろいろなことが起こるよ。リスニングの練習をたくさんしているとよく聞こえてくると思う。この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビット先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。
校長先生、もう頭がパンパンです。早退してもいいですか？My way to say